はい、どうもこんばんは、遠藤です。千田さんこんばんは、今日もありがとうございます。毎週木曜日夜8時から30分間まったりと雑談配信をしております。ウェブマスターのまったり30分のお時間でございます。この配信はウェブマスターの手帳の YouTube チャンネル、Facebook ページ、Twitter、それから LinkedIn、LinkedIn は私の個人アカウント、この4つで同時配信をしております。で、配信が終わった後はそれぞれ動画が残ります。あとは音声ですね、ポッドキャスト配信をしております。 Google ポッドキャスト、Spotify、Amazon ポッドキャスト、Apple ポッドキャストなどなどで配信をしておりますので、気になる方は、検索をしていただければと思います。よろしくお願いいたします。いやー、1週間早いですね。あっという間に1週間が経ってしまった。ついこの間雑談配信したと思ったらもう木曜日、早いですね。もうあっという間に年末ですね。もう秋っぽくなってきて、はい、大丈夫そうかな。 YouTube 大丈夫、 Facebook も大丈夫、 Twitter も大丈夫、 LinkedIn も多分大丈夫。はい、では入っていきたいと、本題入りたいと思いますが、今日の話題ですけど2つですね。先週ちょっとお話を仕掛けて、あ、これ来週にっていう話をしてた、ウェブマスターっていうその言葉についてですね、このウェブマスター使われなくなったんだっていう、ちょっとね情報が古いんですがお話をしたいと思います。で、2つ目がですね、ユーデミーの、ノートで、私のインタビュー記事が公開されましたよと、お知らせをしたいなと思っております。これし多分してないと思うので、ちょっと前なんですけどしておこうかと思います。で、まあ、このウェブマスターっていうのが使われなくなった、言葉が使われなくなった、ちょっと記事をですね今コメント欄のところに貼りたいと思うんですが、今ね、URL をコメント欄に貼ったんですけど、なんかコメントがダブって自分のコメントがまた表示されてるようになって、なんだ、まあまあまあいいでしょう。Google 検索セントラルっていう、まあ、Google の、ページなんですけど、Google Webmaster から Google 検索セントラルへっていう、これまあ2020年11月1日なんで、もう2年ぐらい前の、に公開された話なんですけど、まあ、Google Webmaster の歴史っていうのが書いてあって、まあ、Webmaster っていう言葉、まあ、用語が使用された、最初に確認されたのは、1993年だと。で、それが今ではこの用語が古めかしく聞こえるようになりというふうに書かれておりまして、で、まあ、Google がその実施した調査、ユーザーエクスペリエンスの調査とかですね、そういうのから見ても、自分自身を Webmaster と名乗る人はもうほとんどいないことが明らかになっていますと。で、検索エンジン最適化、オンラインマーケティング担当者、ブロガー、ウェブデベロッパー、サイト所有者と名乗ることが多く、ウェブマスターと名乗る人はごく少数です。ね、書かれております。まあ、そんな少数の人間が、まあ、ここに一人おりますということなんですね。まあ、ウェブマスターの手帳とかね、ウェブマスターのまったり30分、まあ、基本的にウェブマスターっていうのをつけてて、まあ、これもウェブサイト自体がもう、10年ぐらい経ってるので、もっと前かな、もっと前かもしれないんですけど、立ってましてですね、まあその時に、まあ、ウェブ担当者っていうのもなんかなと、まあ、ウェブ担当者って言ってもいいけど、まあ、今でもちょこちょこ言ったりしてるんですけど、そのなんかもうちょっとなーっていうので、まあその当時なんかは、まあ、日本でいうウェブ担当者っていうのがアメリカとかそういうところだと、まあ、ウェブマスターっていう、まあ、職業としてあったと。で、まあ、ここのね、その、 今の、記事に書いてあったようにですね、その、まあ、以前はそのウェブマスターっていうね、1993年に使われてるのが確認されたっていうね、ことだったので、うん、まああったわけですよね、職業として。だからなんかウェブをマスターしてる、そのスターウォーズ的な、なんか師匠みたいな、そういう話じゃなくて、単純にウェブ担当者のことを英語で言うとウェブマスターっていうだけなので、だから僕はウェブマスターの手帳の、あの初めての方へみたいなページでもちゃんと書いてあって、別に僕はすごいウェブをマスターしている人、習得している人っていうことじゃなくて、ウェブ担当者ですよっていう。だから皆さん、僕はなんか特別すごいわけじゃなくて、あの皆さんウェブ担当者として仕事をされている皆さんと私は同じですと。皆さんと何か違って僕自身が突出してるとか、そういうわけじゃないみたいなこと書いてあるんですけど、まあ今となれば、ね、そういうウェブマスターって名乗ってる人は少数、もう古い人間っていうことですね。でまあ正直そのこのね、今 URL 出しましたけど、そこに書いてもあるんですけど、じゃあウェブマスターに代わる新しい名称を考えてみたと。でも、端的にそれを表す用語はないって気づきましたっていうふうに書かれて、その結果、Google Webmaster Central っていうのを Google 検索セントラルに変更しましたよっていうふうに書かれてるんですね。だからその Webmaster っていうのを、じゃあ今新しくこう言い換える言葉があるのかっていうと、ないんですよね。でもっと細分化してて、さっき話したようなその SEO 担当者とか、オンラインマーケティング担当者とか、ね、デジタルマーケティング担当者とか、なんか自分のそのウェブ担当者っていう中でも、その絞ってっていう風に、自分はこれが専門だみたいな風に言ってるみたいなんですけど、まあどうなの、それもどうなのかなっていう気はするんですよね。まあその専門で仕事を取るんだったらいいかもしれないんですけど、じゃあ会社のそのウェブ担当者として、私は SEO 担当者ですって、いやでもそれじゃ不十分でしょって僕なんか思っちゃうんですよね。ウェブその会社、いやなんか業務代行してる身からすれば、その SEO 担当者ですとか、ね、デジタルマーケティングの担当者ですって言った方が分かりやすいかもしれない、仕事は取りやすいのかもしれないですけど、でもそれはその会社にとって、じゃあね、SEO 担当者1人雇って、デジタルマーケティング担当者1人雇って、ウェブ広告担当者1人雇ってみたいな、でアクセス解析は担当者1人雇ってて、無駄でしかないと思うんですよね。でなんか負担が大きすぎるし、それが僕は最適だとは思わないので、やっぱりウェブ担当者っていうのはどれに対してもちゃんと、対応できる、できる人っていうふうに僕は思ってるんです。でそうあるべきだと思うの でもちろんそのそれを専門家としている人ほど極める必要があるかっていうと、僕は、まあ、そうでもないかなと思ってるんですけど、本当にそれを極めている人の力が必要になったら、極めている人の力をにやっぱりこう借りるというか、協力をしてもらうっていうのが必要だと思うんですけど、そこまで行くまではそのウェブ担当者っていうその会社の中のその担当者が、まあね、それはもちろんウェブサイトの制作会社とかの力を借りたりとかあると思うんですよ。広告のところは広告のところに任せるとかね、デザインとか任せるとかあると思うんですけど、基本的にはでもやっぱりウェブ担当者がそのどれに対してもちゃんと知識を持ってて理解をしていて、それぞれにちゃんと対応できる人っていうのがやっぱり必要じゃないかなと思うんですけどね。長澤さんこんばんは、ありがとうございます。浅木さんもこんばんは、どうもどうも皆さんありがとうございます。長澤さん、入院生活は終わりましたかまだ入院されてるんでしょうか。先週ね、入院中ですってありましたけど、そう、まあそういうわけで、まあそのなんとなく僕はまあウェブ担当者にこだわってるわけじゃないんですけど、こうね、なんて言うんですかね、そう ちゃんとじゃあ適切に表してるなってこう腑に落ちる、うん、言葉がやっぱ僕も見つからないので、ウェブ担当者っていうものが、じゃあ今はデジタルマーケティング担当者っていうと、なんかそれでもちょっと足りない気がするんですよね。僕はそのマーケティングだけじゃないと、もちろんマーケティングが重要になった、それをやらなきゃいけなくなったっていうのは間違いないと思うんですけど、じゃあマーケティングだけやってて、じゃあそのウェブサイトのコーディングの話とか、デザインの話とか、そういうのはなくていいのかっていうと、そうじゃないと思うんですよ。で、そのウェブサイトの保守管理みたいなところが、そのウェブマーケティングに含まれるのか、デジタルマーケティングに含まれるのか、まあ含まれてはいると思うんですけど、マーケティングの主ではないよなと。だからマーケターっていうのも僕はちょっと嫌なんですよ、自分のことに。やっぱりそこは僕のその個人的に強みだと思ってるんですけど、そのコーディングができるから、別にそのウェブサイトですぐに修正をしたいとか、すぐにここ変えたいみたいな時に、そのなんていうんですか、クライアントからこういうのが来た時に、あ、分かりました、すぐ変えますねって、すぐ変えられるっていうのが僕は自分の売りだとも思ってるんですよね。なんかまあ前の会社で、もうそのじゃあそのなんていうんですかね、一つウェブサイトが必要だみたいになった時に、ワードプレスでもう3日ぐらいでずっと社長とこう打ち合わせしながら、それこそもうその場でどんどんバンバンバンバン手書きでコーディングしてってみたいな。で、まあ本当特貫工事ですよ。それがいいやり方かって言われれば、それちゃんと準備をして、計画を立てて、ちゃんと準備して、ちゃんと作っていくっていうのがまあ理想だと思うんですけど、もうすぐウェブサイト作ろうってなった時に、すぐにそのサイトが作れる。まあその時覚えてますけど、その社長が感動して泣いちゃったっていうのがありましたけど、まあ、そこは僕は自分の中では強みかなというところもあってですね。だからそういうのはそのマーケターって言っちゃうと、なんかそこからずれるというか、まあどうでもいいこだわりかもしれないんですけどね。千田さん、名前が時代遅れって寂しいですね。そうなんですよね。なんか時代遅れなのかなっていう。だから僕のそのやってることももう時代遅れなのかもしれないですし、それが最適じゃなくても、もっともっとね、多分最適なやり方ってまああるのかもしれないですしね。中澤さん、今週月曜日に退院してきました。ありがとうございます。ああ、よかった。退院おめでとうございます。お体を大事にされてください。そうなんです。まあなので、まあ正直、まあウェブマスターの手帳って、まあ別にウェブマスターが古くなったからってわけじゃなくて、もう何年前も前からネーミングが良くないって、まあ雑談でも散々言ってますけど、ウェブマスターの手帳ってもう長い、文字数が多いみたいなんで、センスないなーって思うんですよね、自分ながら。だからその、まあ、前回もちょっと話したかもしれないですけど、そのウェブマスターの手帳っていうもののリニューアルも、ゼロから作り直すぐらいの、 あの URL とかも含めですね、やっぱり直さなきゃいけないところはあるんです。だからサイトの引っ越しみたいな感じも、 URL のドメインの変更からサイトのタイトルの変更からっていうねのをやりたいんですけど、なかなかね、いろいろ大変だから、なかなか思い越しが上がらなくなっていると。そういうのもあって、こうあんまりウェブマスターの手帳の更新も今年なんかしたかなぐらい、もう年々減っちゃってるんですよね、更新するのが、記事を出すのがね。で、 YouTube に至ってはもう動画なんか全然出してないですから、この雑談配信に使ってるだけで。で、じゃあそれがね、みんなそのウェブ担当者の人たちの役に立ってるのかって言われれば、まあ、ほぼ自己満でしかないんだよね、この雑談配信。それにこう皆さん聞きに来てくださってるっていうのは、まあ、本当にありがたいなというところなんですけど、中澤さんが、何でもかんでも細分化、分業専門家の区分をすればするほど守備範囲の線引きができてきて、依頼者に、とっては歯がゆいですね。そうなんですね。そうなると思うんですよね。その仕事を受ける側はいいと思うんですよ。 受ける側だけで言えば、私はこれの専門家ですとかって言えば、まあ、確かに仕事を、ね、何をやってくれるのかって明確になるから分かりやすい。だから仕事ももしかしたらその振りやすい、これらはこうだってあるかもしれないんですけど、じゃあその僕がその力になりたいと思ってる中小企業、まあ、零細企業の会社からすると、その細かくこれはこの人これはこの人って正直やってらんないと思うんですよ。だからこう僕もなんとか仕事をいただいてるんだと思うんですけど、まるっとこの人に任せとけばウェブ関係はまるっとこの人にもう任せよみたいな、この人に任せれば大丈夫っていうようなオールマイティにこう、まあマルチプレイヤーみたいなね、オールマイティにこうそれぞれできますよと、うん、である一定のレベルから上もうそれにね、専業でやってる人、まあ、分かりやすいのはデザインとかそうですね。本当にデザインが必要だと、デザイン力が必要だみたいなことになったら、もう僕では対応しきれないからちゃんとデザイナーさんにお願いするみたいな、うん、なんかこうそういうなんていうんですかね、とりあえずこうウェブマーケティングとか、まあ、ウェブサイトの管理からとかも含めて、まあ、エンドっていうのに、まあ、こう投げておけばとりあえず会社としてちゃんとその取り組みができるよねみたいな、うん、っていう方が、まあ、あのいいんじゃないかなと思って僕はやってるんですけど、まあ、それもね、それが間違ってる可能性もありますし、まあ、間違ってたら僕は多分仕事がなくなって、食いっぱぐれるってことになるんだろうと思いますけど、千田さん、僕のサイト KZ ブレインモバイルも千田さんのウェブサイトがある、URL があって、ですから、まあ、ドメインと一致していませんと。当初のコンセプトが中途半端でした。あ、千田さんもそうなんですね。本当僕もそうなんですよね。前回も話したんですけどね、ウェブ担当者じゃない、ウェブマスターの手帳の URL がホームページリボーンっていうね、もうクソダサい URL でウェブマスターも何もな関係ないみたいなね。その、 あの、ドメインの話をすると、僕がすごくもう当初ですね、そのこういうウェブ関係の仕事、もう一番最初の会社、その百貨店の最初の企画運営会社からを辞めて、ウェブの仕事にしようと決めて、で、その時最初はウェブサイトの制作をなりわいにしようとしてたわけですよ。で、でもその、じゃあゼロ、もう今までウェブサイト持ってませんでしたっていうところよりも、やっぱ今もうウェブサイトあるんだけど、それがうまく使えてないっていう会社の方が圧倒的に多いよなと思って、だったらまあそのホームページをリボーン、まあ生まれ変わらせる。で、ちゃんとその自分たちのその事業に役に立つようなウェブサイトにしましょうよ。あるだけじゃなくて、まあ、ウェブサイトある、ホームページあるんだけど、別に何の役にも立ってないよみたいなホームページじゃなくて、だからウェブサイトって言わずにあえてホームページって言ってたのも、まあ、そういう人たちがよくホームページって言って使うからってことなんですけど、ウェブサイトっていうのはある程度やっぱりリテラシーがある人たちで、ホームページっていうのがね、やっぱりリテラシーがそこまでない人たちはやっぱホームページっていうってのもあって、だからその今あるホームページを生まれ変わらせませんかみたいなので、ウェブサイトのそういう、まあ、制作業っていうかね、リニューアル業じゃないですけどみたいなのをやろうっていうので、そのドメインを取って、うん、みたいな。だから全然関係ないんですよね、ウェブマスターの手帳のウェブメディアというか、まあ、ブログとして使うつもりでも何でもないし、ちゃんとそういうのね考えてやってれば、ウェブマスターの手帳のドメインを、あったドメインを取ってたと思うんですけどね。え、こればっかりはもう始めちゃったが変え途中で変更できない 困った部分ですよね。ドメインとかね、サイトのタイトルとか。デザインはね、表面的なデザインは別にワードプレスがテーマパッて変えればパッて変わるんで、そんな大変じゃないんですけど。まあデザインもね、紆余曲折いろいろありましたけど、もう別に今のままでいいかなみたいな感じがあるんで。まあでもドメインとね、サイトタイトルは変えたいなーともう何年も言ってますけど、これはね、まだ密かにその更新してないので、まあ、流入数も減ってるんですよ。まあ当たり前なんですけどね、記事新しいの出してないし、別にちゃんと記事の、なんていうんですか、リライトもしてないし、完全にもうほったらかし状態なんで、まあ、そうは言ってもそこそこあるんですけど、まあ、以前のもう比べたらかなり下がってるんで、まあ、むしろこの下がってるのがチャンスかなと。そのドメインを変えるとか、タイトルを、ウェブサイトのタイトルを変えるっていうのは、こうイケイケどんどんピークで絶頂ですよみたいな時にそれやるのはちょっとなーって思っちゃうんですけど、もう下がってる一方なら、まあ下がってる時にやるのはいいかもなという気もちょっとしておりました。朝木さんが思い切って301リダイレクトいやありだと思うんですよ。その今話したみたいに、そのアクセスがもうね、いやよそから見たらまだまだある方かもしれないんですけど、そのウェブマスターの手帳って一つのサイト、ウェブサイトからすると、もうピークからもうすごく下がって、もう少なくなってるので、でもそのウェブ SEO の順位のもうチェックなんかも全然してないですし、ね、多分どんどん順位は下がってると思うんですよね。何もしてないんでね、自分のサイトなのに、まあ、自分のサイトだからってのがあるんですけど、だからもう全然そのなんか、なんていうんですか、強行策というか力技みたいなんでゴリゴリやっちゃってもいいかなっていうのは正直思ってる。ただだから やるからにはまたウェブマスターの手帳のような二の舞にならないように、ちゃんとこうコンセプトを決めて、ちゃんとね、こう後からこう継ぎ足しで考えたこうビジョンみたいなコンセプトじゃなくて、やっぱちゃんとこういう人たちのためのこういうコンセプトでやろうみたいなのを、まあちゃんと考えてやりたいなって思ってるんですよ。でこれがね、また適当になんか、まあ、こんなでいいかみたいにやっちゃうと、また二の舞になって、またなんか全然ちぐはぐみたいな、コンセプトもどうなんでしょうみたいなことになっちゃうんで、ちゃんと考えてから、まあ、予定を立ててやりたいなとは思ってるんですけど、まあでもね、なるべく早く、本当なら今年中にと思ってたんですけどね、もう9月ですし、まあこれ今年中は無理かなって思っております。来年できたらいいかなぐらいですね。まあ別に今のままでも何か困ることがあるかって言うと、まあ、困らないで、もう言ってもね、もう体裁の問題ですしっていうところはありますね。で、最後にそのユーデミーの、またこれ URL をコメント欄のところに貼りますね。本当に大丈夫かな、まあ、ユーデミー、僕はオンライン講座でね、出させてもらってますけど、そのユーデミーの、オンドメディアってって言っていいのかな、ノートユーデミビジネス、まあそうですね、ユーデミのあのノートですね、ウェブサービスのノートのところで、紹介をしていただきましたというお話でございます。まあ簡単なインタビュー形式になってましてですね、そのオンライン講座を作る上でこうこんなとこ 工夫してますよとか、まあ、こんな思いで作ってますよみたいなのをですね、まあ、載せていただいてますので、よろしければ見ていただけたらなと思います。まあ、正直ユーデミーも一番最初は、まあ、シェアウィズからね、僕のそのオンライン講座はスタートして、で、まあ、その後ユーデミーもでも公開するようになったわけなんですけど、まあ、当初は そんななんかまあどっちかっていうと、まあ僕の雑談でも話してますけど、その毎回毎回こうリアルに同じことを話すとか説明するのがめんどくさいっていう、僕のもうただただ怠け心からそういう講座を作って置いといて、で、なんかあった時にはもうこれ受講してくださいと、ここに全部書いてますからって、その時の僕が持ってることとか大事だと思ってることはもうそこに書いてあるから、書いてあるというかそこで話してるから、オンライン講座そっち受講してくださいっていう、僕がその逃げるためっていうかですね、ために今使ったりっていうのを目的に最初やってて、まあ今もその面もあるんですけど、そちらよりかはもう最近はやっぱりね、少しでもそういう、まあ、例えば SEO でもそうですし、ワードプレスでもそうですけど、まあ、なんか知識をが広がること自体がいいんじゃないかなと。で、そのみんなのそのリテラシーが上がるところに少しでもなんかこうお役に立てたらなみたいな。で、やっぱりこうリテラシーのレベルが全体的に上がれば、やっぱりそのいろんなことのレベルが上がると思うんですよね。その仕事を何かプロに依頼するときの依頼の内容とかもそうだし、依頼の仕方もそうだし、で、やっぱりそういうこう社会全体ってちょっと大げさですけど、そのじゃあまあウェブマーケティングなりですね、そういうのに、取り組もうと思ったときに、やっぱりもうその知っておいて方がいい、最初のそのリテラシーアップの初級ですよ。だから初級なんですけど、そういうのが、まあ、上がって、なんかみんながね、ど素人っていうよりかはある程度自分でやってみていたりとか、知識があったりとかで、まあ、中小企業とか自分たちでやんなきゃいけないみたいな、外に、まあ、頼むような予算がない、自分たちでなんとかしていかなきゃいけないみたいな時にもね、僕に直接依頼をして僕が代行業で受けるってなったら、またね、それはそのお金をいただくことになるんで、それに比べたら全然こんなオンラインなので、僕はこういうの大事だと思ってますよみたいな、ね、細かくね、手取り足取り、ここはこういうふうに設定しましょう、ここはこういうふうにやりましょうっていうのは言ってもいいんですけど、あんまりなんか有益じゃないなと僕は個人的に思っちゃうので、だからやっぱ考え方、どう考えたらいいかみたいな、で、僕はどういうふうに考えてますよみたいなのをお話ししてるような内容にしてて、それを見てね、自分たちでやるっていう時にも役に立ってもらえたらなみたいなところがありますね。うん、まあ、なのでぜひこのノートの記事もお読みいただけたらなと思います。ポッドキャストで聞いてくださっている方は、さっきのね、そのウェブマスターの Google のページと、今回ユーデミーと、また概要欄のところに URL を貼っておきますので、そちらから見ていただけたらと思います。ここを作んなきゃいけないのかと、なんかそういうのもなんかま好きじゃないんですよね、僕。造語を作るみたいな好きじゃないですか。ウェブ系の人たちってなんかどこぞの都知事みたいになんかとにかく横文字とか なんか新しい言葉作るの好きなね、業界だと思うんで、まあ、なんですけど、ここはあんまりなんか別にその言葉を作ることにテンション上がらないし、なんか 楽しさも感じないし、そんなんどうでもよくないみたいに思っちゃってるタイプで、伝わればいいんだから別に何でもよくないみたいな感じなんですよね。だからウェブサイトってこだわって言う人もいますけど、いや別に相手がホームページって言ったらホームページでよくないみたいな。別にわざわざウェブサイト、いやそれ正しい理解がねできなくなっちゃうってこともあるかもしれないですよ、言葉としてね。でも言っても言葉ですからね。何のために言葉があるかって言ったら、伝達できる伝達手段でしかないと思うんで、うん、なんでなんかあんまり造語作るのはなみたいな。でもなるべくそのイメージして、あこういう仕事をしてるする人なんだねみたいなのがパッとこう分かりやすく言い表せる表現がないかなっていう。でも Google ですらね、ウェブマスターに変わるものは見当たらなかったっていうぐらいですから、 Google の、ね、人たちがそう言っちゃってるともうこっちが思いつくわけないよねみたいなこれもまあありますね。まあもし何かこういう言い方いいんじゃないですかみたいなのがあれば、あの Twitter でも何でもコメントとかで送っていただけたらと。はい、というわけで、本日ももう30分過ぎましたので、第267回かな、まあ、ここまでとさせていただきたいと思います。皆様最後までご視聴いただきありがとうございました。また来週もそうですね、来週も予定通り配信をする予定でございます。またお時間があれば見に来ていただけたらと思います。はい、というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた来週。さよなら。